本日お読みする聖書箇所はマタイの福音書6章の14節と15節になります。新改訳聖書の2017年版新約聖書の10ページになります。マタイの福音書6章の14節15節です。新約聖書の10ページになります。それではお読みいたします。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし、人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しになりません。ただいまお読みした箇所より、罪許された者たちの歩みと題して、鈴木智也牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。
おはようございます。
いつも皆さんと共に礼拝の恵みに預かれることを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたもう、私たちの作りにしておられる天の父なる神様、あなたの聖なる名前を心から賛美し崇めます。すぐる1週間も私たち一人一人の歩みを恵みのうちに守ってくださり、今朝もこうして礼拝の恵みに預かることができていますことを心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、この時あなたの御声だけに聞くことができますように、助け励ましていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように。お委ねして尊き主イエスキリストの名でお祈りいたします。
アーメン。
これまでマタイの福音書6章に教えられている主の祈りをご一緒に読んでまいりました。確認してまいりましたように、この祈りは私たちの祈りの模範です。私たちは自由な言葉で祈るときにも、この祈りに教えられている姿勢を大切にして祈ることが求められています。すなわち自分たちの願い中心ではなく、神の栄光と神の御心の実現を第一に求めて祈ること、父なる神に信頼と感謝を持って自分たちの生活の必要を祈り願うこと、そのような神との関係の中で祈ることを教えられてきました。またこの主の祈りは福音の総括とも呼ばれ、イエスの教えのエッセンスで満ちています。ですから私たちはこの祈りを祈るだけでなく、生きるものとなることが求められているということも確認してまいりました。私たちはこの祈りを祈るだけでなく、この祈りを生きるものとなることが求められているということを確認してまいりました。この祈りの後半では、私たちの日ごとの糧をと祈られているように、共に生きる人々の必要も祈り求めつつ、与えられている恵みを分かち合うことを、さらには私たちの負い目をお許しくださいと、日々自分たちの罪の許しを求めて祈りつつ、私たちも私たちの負い目のある人たちを許しますと宣言し、自らも人の罪を許すものとなって、社会に平和をもたらすものとなることを、そして試み合わせないで悪からお救いくださいと、私たちを神から引き離そうとする誘惑や悪の力から守られるように祈るとともに、自らが弱いものであることを自覚して、神により頼み、罪や悪の支配から救い出され、日々清められていく歩みを求めることを、この祈りは教えているのです。2000年間、キリスト教会が大切にしてきたように、この祈りが行動の礼拝の中で祈られることは素晴らしいことです。しかし、この祈りを日々の生活の中で、自らの信仰として生きることの方が、 はるかに大切で素晴らしいことであるのです。6章のこれまでの箇所でも確認してきましたように、聖書における祈りは自分の願い事を叶えるための手段ではなくて、神との真実な交わりに生きることなのです。聖書における祈りとは、自分の願い事を叶えるための手段ではなく、神との真実な交わりに生きることです。この主の祈りに教えられているような、神との真実な交わりに生きるなら、私たちは与えられた自分の人生を平安と希望に満たされて歩むことができ、そしてそのように神の愛に結ばれ、感謝と喜びにあふれて生きることを通して、私たちは神の愛を証しするものとされるのです。14節15節、もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しになりません。今日の箇所は、主の祈りとは別に伝えられた主の教えを、主の祈りの許しの教えとの関連で補足的にマタイがこの箇所に加えたものと思われます。今日の箇所は、主の祈りとはもともと別に伝えられていた主の教えを、許しの教えの関連で補足的にマタイがこの箇所に加えたものと思われます。というのは、主の祈りでは私たちと一人称で語られていたのが、ここではあなた方と二人称で述べられており、また負い目と言われていたのが過ちと言い換えられているからです。教えられている内容は13節と同じですが、この14節15節では、祈りの言葉としてではなく、御国の民が実践すべき教えとして述べられています。なぜマタイはこの許しの教えだけ再度取り上げているのでしょうか。それは、この罪の許しこそが福音の中心的な教えであるからでしょう。マタイは1章21節の御使いがヨセフにイエスの誕生を告知する場面で、マリアは男の子を産みます、その名をイエスと付けなさい、この方がご自分の民をその罪からお救いになるからですと告げたことを伝えています。マタイの1章21節、マリアは男の子を産みます、その名をイエスと付けなさい、この方がご自分の民をその罪からお救いになるからです。イエスという名は、旧約聖書のヨシュアやホセアのギリシャ語読みで、主は救う、あるいは主は救いという意味の名前です。そしてキリストは救い主という意味です。イエスこそは旧約聖書が予言していた救い主であり、彼の十字架の死と復活は、私たちを罪から解放するためのもの、私たちを罪から救うためのものであったと聖書は証言しているのです。私たちが覚えておきたい大切なことは、聖書の教える罪の許しは単なる免罪ではないということです。私たちが覚えておきたい大切なことは、聖書の教える罪の許しは単なる免罪ではないということです。罪許されて天国行きの切符を得たというだけではなく、イエスが与えてくださった罪の許しには、私たち自身が罪許されたものとして、他の人の罪を許し、憎しみや復讐の連鎖を断ち切って平和を作るものとなるという恵みへの応答が含まれているのです。この14節15節では、神から罪を許していただいた者は、他の人が自分に対して犯した罪を許す必要があることが改めて強調されています。13節でも教えられていたように、神に許されることと人を許すこととは切り離すことのできないものです。私たちが神に罪の許しを求めながら、他の人の罪や失敗を許さないなら、私たちの心は怒りや憎しみに支配されたままであり、罪を抱えていることになります。 そのように他の人の過ちを許さず、罪にとどまった状態で神に自分の過ちの許しを求めることは不誠実です。この福音書の18章の仲間を許さないしもべの例えで教えられているように、私たちは自分がたくさんの罪を許していただいていることを感謝して、他の人の罪や失敗を寛容に許すことが求められているのです。この14節15節の教えは、一見すると私たちが他の人の罪を許すことが神に許されることの条件であるかのように読めてしまいますが、そうではありません。神の許しはただ神の恵みであって、私たちはこの神の恵みの許しを願い求めるだけなのです。私たちが誰かを許したという事実をもって神の許しを要求することはできないのです。しかし同時に、他の人の負い目を許さないでおいて自分の罪の許しだけを求めることもできません。それだけ神によって許されることと人の罪を許すこととは切り離しがたいことなのです。私たちは神に自分の罪の許しを乞い願うことによって、罪の許しを受け、その恵みに預かっているものとして、私たちも自分に負い目のある人を許すのです。12節の主の祈りの場面では、他の人の罪を許すことは感情ではなく意思の行為であるということをお話しさせていただきました。12節の主の祈りの場面では、他の人の罪を許すことは感情ではなく意思の行為であるということをお話しさせていただきました。許すことは感情ではなく意思の行為です。これは五章の自分の敵を愛しなさいと教えられていたことと同じです。感情的に許せなくても、許しますと宣言する意思が求められているのです。イエスは私たちが自分たちの罪の救いを、ごめんなさい。イエスは私たちが自分の罪の許しを神に願った後、私たちも私たちの負い目のある人を許しますと、ただ宣言するように命じられたのです。それを実行すると、不思議と心がその方向に向かいます。他人の負い目を許しますと宣言することは、相手のためである以上に、私たち自らが神の許しを確信して、神の御前で平安に心健やかに生きる上で大切なのです。他人の負い目の許しを宣言することは、相手のためである以上に、私たち自らが神の許しを確信し、神の御前で平安に心健やかに生きる上で大切なのです。そのことの実例として、コーリー・テン・ブームというオランダ人女性の話を紹介させていただきました。彼女の家族は戦時中、ユダヤ人たちを家にかくまい、ナチスの手から守りましたが、そのことがバレてしまい、一家は逮捕され、強制収容所に送られてしまいました。10ヶ月の拘留の後に釈放されたコーリーは、戦後、敗戦国であるドイツの町々を訪問して、許しのメッセージを伝える講演を繰り返していました。ある町の教会で講演を終えたとき、目の前に彼女と姉が収監されていた強制収容所で監視をしていたという男性が現れ、彼女に許しを請い、握手を求めてきました。講演を終えた彼女に近づいてきて彼は言いました。講演でラヴェンスブリュックについて触れていましたね。私はあの収容所で監視をしていました。でもあの時以来、私は自分がしてきた残忍な行為を悔い改め、洗礼を受けてキリスト者となりました。あなたの話を聞き、神が私の罪を許してくださったと知りました。あなたにも許されていると信じていますが、直接 あなたから許されていると言ってもらいたいのです。こう言って握手を求めて手を差し出してきたのです。彼女は大きな葛藤を覚えます。強制収容所で過酷な生活を送り、痩せ細って死んでいった姉のことを思うと、激しい怒りと復讐心に込み上げられ、手を差し出すことができませんでした。しかしコーリーはそのような激しい心の葛藤を覚える中で、心の中で祈ります。主よ、私は許すことができません。どうかあなたの許しを私に与えてください。こう言ってぎこちなく手を差し伸ばしたとき、彼女の肩から腕に電流のような感覚が走り、相手への愛が心に湧き上がってきて、涙があふれ、ついに元看守の手を握って、あなたを許します、心からということができたというのです。後に彼女はこの時のことについてこう述べています。私自身の力では相手を許すことはできませんでしたが、神がその力を与えてくださるとき、最も激しい敵でさえ許すことができました。そして彼女はこの経験を通して、神の力によって本当に相手を許せたときほど神の愛を強く感じたことはなかったとも証言しています。私たちにとって自分に負い目のある人、特に自分を深く傷つけた相手のことを許すことは簡単なことではありません。自分のことを深く傷つけた相手のことを、私たちは自分の力で許すことはできません。しかも聖書は許すように教えているのに、許せない自分を許せず重ねて苦しくなることもあるでしょう。でもそのような葛藤自体は許そうとしているからこそ生じるものであると言えるでしょう。私たちが覚えるべきことは、許しは神の領域、聖霊の働きによる神の御業であり、私たちには相手を許す力も権威もないということです。私たちが覚えるべきことは、許しは神の領域、聖霊の働きによる神の御業であり、私たちには相手を許す力も権威もないということです。神だけが罪を許す権威をお持ちである。ですから私たちが相手を許してやろうというのは、自分を神の立場に置く不尊な態度となってしまいます。私たちは自分を傷つけた相手のことは自分で抱え込むのではなく、主権者である神にお任せすべきです。大切なのは、私たちがそのようにさせてくださいと決断することです。そんなことはできない、したくないという思いにとどまるなら、許せない心を抱えたまま辛い人生を続けるだけです。大切なのは、私たちがそのようにさせてくださいと決断することです。私たちは自分の力では人を本当に許すことはできません。でも私にはできません、ですから許せるようにしてくださいと祈るなら、神はその祈りに応えてくださるのです。私たちが許すべきは一人の相手とは限りません。恵まれない養育環境で育ち、十分な愛情を受け取ることができなかった人などは、社会に対する漠然とした不満や復讐心を抱きやすいものです。ビクトール・フランクルが書いた有名な夜と霧という本に、私がとても印象に残っているエピソードがあります。戦争が終わり、ナチスの強制収容所から解放された著者のフランクルは、仲間と一緒に故郷に向かって歩いていました。彼らが大きな麦畑に差し掛かったとき、フランクル自身は麦を避けて歩こうとしましたが、仲間の元収容者は麦を踏みつぶして進みました。フランクルがそれを注意すると、その仲間は、俺たちはあんなにひどい仕打ちを受けたんだ、麦の穂ぐらい踏んだって構わないだろうと言ったというのです。フランクルはこのエピソードを通して、どんなにひどい目に遭った人でも他者に不正を働く権利はないこと、 被害の連鎖を止めることの大切さを示しています。ひどい目にあったから他の人の財産を踏みにじったっていい、そんな権利を持つ人は誰もいないのだとフランクルは語っています。そしてそのような負の連鎖、被害の連鎖を止めることが大切であると述べています。収容所からは解放されても、この仲間の心は復讐心から解放されていなかったのです。私たちはこうした被害者意識、自己憐憫や社会に対する復讐心から解放される必要があるのです。このような憎しみや復讐の連鎖は私たちの心や私たちの社会に根強くあります。このような憎しみや復讐の連鎖は私たちの心や私たちの社会に根強くあります。私たちがそうした憎しみから解放され、社会の復讐の連鎖を断ち切るためにはどうすればよいでしょうか。それは自分たちが神のご支配の中に置かれており、主が私たちの思いのすべてをご存じでいてくださっていることを覚え、神の愛と慰めを受け取って抱えている悩みの一切を主に委ねることです。そうすれば私たちの思いを超えた神の平安が私たちの心を満たし、キリストの十字架による罪の贖いによって差し出されている慰めと癒しをいただいて歩むことができるのです。今日の中心聖句にはコロサイ人への手紙3章12節13節を選びました。手法の内側に印刷してありますので、ご一緒に読んでみたいと思います。コロサイ人への手紙3章12節13節3、はい。ですからあなた方は神に選ばれたもの、聖なるもの、愛されているものとして、深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を着なさい。互いに忍耐し合い、誰か他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。このように聖書が教えている許しというのは関連的なものではなく、行動を伴う許し、行動を伴う愛であるということが教えられています。主イエスは私たちが憎しみや復讐する思いから解放されることを心から願っておられます。そして私たちが平和の心で人々と接し、平和を作るものとして歩むことを期待しておられるのです。私が以前仕えていた教会で、中学生の頃ひどいいじめを受けて学校に通えなくなってしまったという20歳くらいの女の子と、そのお母様の相談を受けていました。お話を聞くと、学校の先生にも助けてもらえなかったことなど、確かにつらいことを体験されているようでした。それでもう学校の先生を引退されているのに、その方にお手紙を書きたいとか、県に訴えたいとか、そういうふうにですね、非常にこう復讐心を抱えておられる、そのような親子でした。確かに辛いことを体験されているようでした。でも長いこと関わっていくうちに、だんだんと彼女が中学生の頃の心の傷にとどまっていることが分かってきました。人間は普通、時間の経過とともに昔のこと、過去の出来事は忘れていくものですが、その子とそのお母様の場合、それをいつまでも思い出しているということに気づかされたのです。ですから私は、話の聞き方というのはいつも難しいなと思うんですけれども、いつもそういう恨みがましいことばかりをおっしゃるその話をただ聞き続けるのではなく、時々話題を変えたり、違う視点からそのことを捉えてみるように、そのようにこう、お話を したことがありました。心に傷を受けた事実はあったとしても、それがその人の人生のすべてを支配するものではありません。心に傷を受けた事実はあったにしても、それがその人の人生すべてを支配するものではありません。私たちは過去のつらかったことにとどまり、心の痛みに沈み込むのではなく、神の慰めと癒しを受け取って新しく前に進むことを祈り求めていきたいと思います。南アフリカでアパルトヘイト、白人至上主義に反対し、初めての全国民の選挙によって大統領に就任したネルソン・マンデラは、憎しみや報復では国家を治めることができないと深く理解していました。彼は政府に反逆するテロリストとして逮捕され、27年間も牢獄で過ごすことを強いられました。しかしマンデラは27年間の獄中生活で、暴力や憎しみがさらに憎しみを呼び、社会に負の連鎖しか生まないことを痛感しました。それで彼は対話によって、また許しを築く関係性を持つことを目指す方針に切り替えていったそうです。彼は言いました。人は憎むことを学ぶ。もし憎しみを学ぶのなら、愛を教えることもできる。愛は憎しみに比べより自然に人間の心に届く。また彼自身、許すことは自分の心を自由にする。恨みや憎しみが続けば国全体が崩壊すると語っており、怒りや憎悪では国民をまとめることはできないと強調したのです。このようにしてマンデラは人種対立を超えた共生、共に生きることを訴えたのです。憎しみや恨みではなく、より大切な愛と許しを求め、多くの人を感化し、そしてマンデラはやがて迫害する敵たちからも敬われ、対話と和解を導いていきました。マンデラはミッション系の学校に通い、洗礼を受けたクリスチャンでありました。以前マンデラの映画を私が見たとき、これまで黒人を虐げてきた白人たちの待遇をめぐって、黒人たちで言い争いになり、殺し合うという痛ましい場面がありました。許すべきだという主張する黒人もいれば、いや自分たちが起きてきた仕打ちを思うと、そんな甘いことは言ってられないという、そういうふうにですね、意見が衝突し、そしてそれが殺し合いにまで発展してしまうという場面がありました。そのことは、戦うべき本当の敵は白人ではなく自分たちの心であるということを教えているエピソードだと思います。戦うべき本当の敵は白人ではなく自分たちの心である、そのことをこの映画は教えていました。どんなに不当で理不尽な目にあっても、怒りや憎しみに支配されて行動してはならないのです。人種差別や貧富の差など社会の構造的悪に対しても、それを正すためにも私たちは愛と許しの心を持って立ち向かうことが求められているのです。聖書の教える許しは、人の抱える問題や社会の不正などを放置することではありません。聖書の教える許しは、人の抱える問題や社会の不正を放置する、野放しにすることではありません。見ざる、聞かざる、言わざるなど事流れ主義ではなく、特に被害が継続している場合、それを止める必要があります。 むしろ主の祈りの前半で御国が来ますようにと祈り求めていたように、悪事や不正が正され神の愛のご支配が実現することを私たちは祈り求めて行動すべきなのです。神から許されたものとして私たちはこの社会に愛と許しと平和をもたらす務めを果たしてまいりたいと思います。そのために私たちはキリストにある神の愛を受け取り、自分の心が神の愛と慰めで満たされることを祈り求めてまいりたいと思います。この社会には愛と許しが必要です。そうでなければ憎しみと復讐の連鎖を断ち切ることはできません。私たちはキリストによってあがなわれ許されている存在であることを深く覚え、平安と喜びをいただいた読むものでありたいと思います。そして自分を傷つけた相手を神の力によって許し、憎しみや対立ではなく互いを受け入れ許し合い祝福し合うことによって、神の栄光を表し平和を作り出すものとして歩んでまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。主イエスキリストの父なる神様、御言葉を感謝いたします。今日は罪許された者としての歩み、私たちの歩みについて御言葉から教えられました。私たちがただ恵みによってイエス・キリストの贖いによって罪許された者として歩ませていただいている、その大きな恵みを覚えて感謝いたします。どうか私たちがその許しの恵みに預かった者として、あなたの御心にかなった歩みを求めていくことができますように、導き祝福してください。この社会には愛と許しが必要です。どうか私たちがキリストによってあがなわれ許されている存在として、自分を傷つけた相手をあなたにより頼むことによって許し、この社会に平和を作り出すものとして歩むことができますように助け導いてください。平和の主であるイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。Thank you.